川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
8月27日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。どうでしょうか。はい、今週もやってまいりました。 ここ注目の街武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る爆笑早口ツッコミどころ満載になる予定のご近所トークバラエティ、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間でございます。イエイイエイイエイ。
はい、こんにちは。
こんにちは。元気でしょう。皆さん元気でしょう。
はい、
さあ今日の、番組メインパーソナリティですけれども、
はい
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、かじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもダブッと溜めちゃうぞ、ゆうゆうこと大塚ゆうです。よろしくお願いします。ねえ、そうなんです。私ですね、7月からこの番組にメインパ、パーソナリティとして加入をさせていただいてから、はい、今日が初めてのメイン会、はい、いつもと違う席にね座らせていただいてて、
はい、
緊張よりね楽しみが勝ってるの。
あ、いいですね。
ただとにかくこの手元のあのね操作が、マイクのスイッチとかね操作しなきゃいけない、こういうのを間違っちゃうんじゃないかなという不安、
ちょっとハラハラします、ね。
はい、ハラハラするので、もしあの聞こえちゃいけない声とかが聞こえたら私のせいなので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
ちょっとご了承くださいませ、
ね。ただ今日はね、隣にちゃんとあのこの方がいてくださいますので、私は安心しております。本日アシスタントを務めてくださるのは、
はい、ちゃんとしてるカードをカバー置いときまして、
置いとかないでちゃんとしてるから大丈夫
歌のお姉さん兼現役保育士として活動しておりますルルお姉さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ルルお姉さんもね、7月に私と同じタイミングでパーソナリティとして、
はい、
先にメイン会やったじゃないですか。
はい、
どうでした。
いや、もう最初ガチガチに緊張しちゃって、もうリスナーさんからも後で、あの声お声聞いたんですけど、うん、なんかいつもと声質が違うねとか、もう緊張がすごい伝わってたみたいで。
そうだったんですね。
でもこうなんだろう、時間が経つにつれてリラックスというか、うん、ちょっといつものね雰囲気を取り戻せて楽しめるようになったので。
そうでしょう。
いや、ゆえさんはもうね、
最初
から元気いっぱいで
喋り始めた途端ちょっと緊張し始めてきた、
うん、あ、本当ですか。
始まったなと思うと、あの、なんとかよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そしてですね、その他、はい、スイッチオンファミリーなんですけれども、はい、現在こちらの川崎スタジオの、川崎 FM のスタジオでは、はい、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スタジオ内の人数制限をしております関係 で、
ね、
はい、今週も、DJ 恵子さんとプロデューサーのシチューさん、はい、窓の外で
外で応援してくださっております。
ありがとうございます。あとはね、最近ずっと来てくださっている町づくりについてを勉強中の現役大学生林ゆりなちゃんも見学に来てくれています。
はい、
すごい、みんなで一生懸命耳元でラジオを聞きながら、ね、ちょっとね、あのね、あの時間差がある場合があるからね、
そう、
私たちが急に手を振るっていう外の皆さんに向かって、はい、後でこの流れについてきていただければと思いました。
はい、みんなついてきてくださいね。はい、
そして毒舌 MC おんちゃんは別のお座敷でお休みです。
はい、
さあ、そしてトークコーナーのゲストの方にもすでにスタジオにお入りいただいておりますので、
はい、
早速ご紹介いたしましょう。
はい、
はい、リスナーの皆さん、突然ですがコインランドリーを利用したことはありますか。洗濯をするだけではなくて待ち時間にもドラマがある、はい、映画やドラマでもコインランドリーが印象的に使われるシーンよくありますね。はい、そんなコインランドリー、近年はカフェを併設したランドリーカフェというのが増えているのをご存知ですか。
ランドリーカフェ、
そうなんですよ。おしゃれな雰囲気の中で、うん、たりコーヒーを飲みながらくつろぐことができるので、洗濯を待ってる時間が楽しくなると話題でございます。
いいですね。
そしてね、実は川崎にもそんな場所があるんですって
。そうなんだよ。
さあ、本日は本格焙煎のコーヒーやお食事もいただけるコインランドリー、エコウォッシュカフェ中之島店から店長の飯野拓郎さんにお越しいただきました。飯野さん、よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。
エコウォッシュカフェの店長の飯野拓郎です。よろしく
お願いいたします。
お願いします。
ね、おしゃれなハットをかぶっててね、はい、にこやかに笑ってくださってますけども、
素敵です、
素敵ですね。飯野さんはラジオ出演っていうのはなさった
んですか。いや、初めて
です。あ、はい、初めて。緊張されてますか。
緊張してます。
あ、そうなんだ。はい、
まあでも楽しみなんで。
楽しみだから今日はね、楽しんだの
バラエティ
ー
ラン
ニングで
ね、
バラエティーなんで、変なこと言ったら遠慮なく突っ込んでいただければと思いますので、
はい、
後ほどね、飯野さんにはちゃんと さんお話を聞かせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さあ、それから先週大盛り上がりでお届けしました大人気コーナー NEC レッドロケッツプレゼンツ GO! GO! ロケッツのコーナーですが、はい、次回は9月10日を予定しております。そちらもお楽しみにしていてください、
はい、
ちなみに先週の放送の様子はレッドロケッツさんのツイッターに動画アップされております。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。
はい、
はい、皆様からのメッセージお便り大募集中でございます。はい、お便りいただくとね、本当に本当にあの思っている以上に励みになるので、
そうなんです、嬉しいですね。
本当なんですよ。ぜひどんな一言でも遠慮なくお送りください。
レ
ポートとか行ったことある方がもしいたらレポートとかもね、いただけたら嬉しいですね、うん、はい、皆様からのお便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオン、はい、ウェブサイトのメールフォームまたは番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからもお送りいただけます。
はい、
公式フェイスブックページもありますのでそちらでも OK です。採用された方で住所とお名前、ご本名ですね、記載されている方には、うん、小杉スイッチオンの特製的な何かをプレゼントいたします。はい、ここまで原稿通りだよ。
はい、
原稿通りだよ。さあさあ、そしてね、今日これからの、川崎市中原区のお天気ですけれども、
はい、
はい、今太陽はね出てましたね。
そうですね、う
ん、雨マークはなくなったんですけれども、
はい、
はい、今朝方から雷注意報出ております。
そうです ね、
うん、あの急な雨とか、あの雷にご注意ください。明日の朝までの予定です、この雷注意報ね。
特になんか夜は雷のとこ ね、
あのなんとなく今空見たらね、雲の感じがもくもくもくっと、うん、そう、ちょっと怪しい雲もありましたので、皆さんお出かけの際お気をつけください、うん、
はい。
さあ、川崎 FM のサテライトスタジオ、よー、噛むよ噛むよ、いいよいいよ、
スタジオ
そうですね、ありがとうございます。生放送でお送りしております、
はい、
川崎に住まうあなたが、え、私が、そう、あなたが幸せの、あの、3回も稼ぎスイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
健診異常を放置していませんか？元気な人にいつまでも元気でいてもらいたいから、この町に住む皆さんの健康を守りたい。武蔵小杉ハートクリニックは夜8時まで診療。武蔵小杉駅徒歩3分、武蔵小杉ハートクリニック。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1 メガヘルツ、あー噛んじゃった。79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またタイマリラジオでも生放送、小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいているでしょうか。ありがとうございます、
はい、
武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、うん、また世界にまで発信しております。ズバッと川崎ショータイム、小杉スイッチオン。本日のお相手は自称犬見ヶ崎動物公園センスガイドルガムとリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、現役保育士&歌のお姉さん活動をしておりますルルお姉さんがお届けしております。
よろしくお願いいたします。
新人
コンビでございます。
はい、
さあ、そしてね、今 CM の間にゲスト席にお一人と言いますか、はい、ゲスト席、お一人交代していただきましてですね、はい、先ほどご紹介した、飯野さんの、
はい、
まあ、一応今お友達というご紹介させていただこうと思うんですけれども、はい、ですね、この方、この後のコーナーのプレゼンターとしてご登場いただいていますけれども、
はい、
ソーシャルデザインセンターから、岸田のり子さんにお越しいただきました、はい、女性のお客様でございま す、
ね、
岸田さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ね、このコーナーはですね、はい、フリートークというふうにあの台本上になっているので、
ね、
一旦フリートークで、はい、岸田さんの声を、はい、リスナーさんにたくさん聞かせていただければと思うんですけど、
ね、
そう、今日はさ、8月27日、
27日ですね、
はい、
私たち8月27日、はい、さ、私とかルルお姉さんが小学生、はい、中学生だった時、うんうんうん、8月31日まで夏休みでしたよね。
8月31日までですよ。
最近の川崎市内とかね、こう違うんですよね、子どもたちは。
そう、
そうなんですって。そうですね、特に、まあ、今年はね、新型コロナウイルスの、あの関係もあって夏休み短くなっちゃったけど、
そうそう、今週から始まった
んですよ。そう、早いね。なんですけど、あの、うん、いつもももう8月の最後の1週はね、学校にもう、うん、あのみんな登校してるみたいなんですよ。
やっぱりそうなんですね。
そうみたい。ただね、うん、私はやっぱり夏休み8月31日までだったとしたら、
うん、
子供の時、
はい、
ルルさん、ルルお姉さん、
う
ん、8月27日、
うん、
宿題終わってましたか？
宿題は、はい、終わってるものと終わってないものがあって、うん、で、あの、好きな科目とかはもうすぐ終わってるんですけど、
え、先にやりタイプですか？
好きなものは先にやって
るんです
よ。だけど、あの、一行日記とかってありました？
な、絵日記はでも書くように言われた
かも。絵日記やった、うん。私はなんか一行日記、
毎日
を書くやつがあって、うんうんうんうん、それがすごく億劫で、この27日まで、すごい穴開きだらけ。
もう
3分の2、4分の3ぐらい穴開きだらけで。
4分の3、3分の2が4分の3になったら結構な穴だよ。
そうそうそう。で、あ、これはまずいと思って、うん、あの、どうしようと思ったら、うん、思って友達に聞いたら、うん、忘れちゃいましたって質問に書くのいいよって言って、4分の3くらい書くの忘れちゃいましたって書いたら、親に見つかって、これはなんだって怒られて、
書き直した。
書き直した。
書き直すの
っていうのが夏休みだったからね。
そうか。そうか。なるほど。岸田さんはいかがでした？
ね、どういった
夏休みの宿題何か思い出あります？
宿題といえば、やっぱり朝顔ですね。
朝顔を描きましたよね。
そうそうそう。
朝顔
も描きましたよね。
もうこうね、あの、勉強が苦手だから、育てて、絵描いて、作文書いて、それだけ。
あ、ね、でも、そう、それがさ、それも毎日できない人も私とかルルさんいるからね。じゃあ、岸田さんはちゃんと毎日観察できたのか
な。お水あげて、
素晴らしい。
今日も咲いてくれてありがとう。
いい、ね、お花って声かけるとなんか綺麗に咲くって言いますよ ね、
う
ね、
そう
そう、そうなんですよ、
ね、
ちなみにね、私は8月27日はもうほぼほぼ終わってないということでね、はい、もうここからまだもう一日遊べるかなぐらいの気持ちでいたと思いますよ。8月27日、はい、29、30、31ぐらいでガタガタとやっているタイプの子供です。そういう、あ、いい言葉、いいおまるくをたまいていただいて、さすが名アシスタント、ありがとうございます。
とんでもない。
さあ、では素敵なね、朝顔に語りかける素敵な岸田のり子さん、はい、この、1曲ここでねお届けしたいと思うんですけれども、はい、1曲今日は、岸田さんのリクエストということで伺ってるんですが、何を、今日は放送していただくでしょうか。
今日はあの多摩区にあの引っ越してこられた、
はい、
シンガーソングライターの、はい、坂田さんの、
はい、
アルバムから、
はい、アルバムからですね、
あの、うん、私たちの街は多摩川が近くにあってね、
はい、
多摩川がキラリと光るような感じですのでね、川を見ながら聴いてほしいな
って。あ、いいですね。はい、それでは聴いていただきましょう、
はい、
坂田さんでキラリ。お届けいたしました、坂田裕樹さんでキラリでございました、
はい、
でも冒頭からキラキラの多摩川の水面が思い浮かべられるよう な、
ね、ような
こちらの方で在住が川崎市内、
そうです、中之島です。
中之島、
川のそばなんです
、ね、あ、じゃあ そういったことで何かつながりがあってのご紹介だったのかな。
そうです
ね、この後もね、あのお話を伺いたいと思いますので、電話コーナー行かせていただきましょうか、は
い、
はい、続いては武蔵小杉周辺情報でございます、
はい、
はい、毎週武蔵小杉や武蔵小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などをリサーチしてご紹介するコーナーなんですけれども、はい、はい、本日は、先ほどからゲスト席をおかけいただいております、うん、多摩区ソーシャルデザインセンターから、岸田のり子さんに今日はプレゼンターとしてお越しいただきました、はい、岸田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めまして、こんにちは。今日は、お話を伺えるのが、何でも多摩川にね流れる、この武蔵小杉、川崎に流れる多摩川の源流の村、山梨県は小菅村という、村についてご紹介いただけるということなんですけど、
はい、
はい、どんなところなんですか、小菅村。
あのここね、
はい、
あの中原区にもこう流れている多摩川の、
はい、
源流、うん
うん、源流ということはもう本当に源ってことですね。
そうですね、そこに、まあ、限界集落ですね、もう人口700人しかいない村があって、はいはい、まあ、これから人口減ってどうしようっていう時に、うん、そうだ、村全体を滞在型の晩餐型のホテルにしよう、
はい、村全体を。
で村長さんね、小松さんという村長さんも自ら株式会社源、うん、源流の源というね、うん、株式会社を作って村を経営する、はい、で外から里井梅さんというね、あのそういう地域再生のプロジェクトの方を招いて道の駅を、素晴らしい道の駅で、そのホテルに泊まんなくても道の駅だけで楽しい、で温泉もあって、
村に泊まることもできるけど、そのアスズのアクティビティっていうか、そういうのだけを体験することももちろん OK っていう、
OK です。でもう源流の冷たい川でね、はい、キッチングしたり泳ぐと、もう、
ね、
もう骨までしみてね、気持ちいいんですね。
泳がれたことあるんですか？
泳ぎましたよ、泳いできましたよ、お子さんたちと一緒にね。
そう、
そんな村なんですけどね、うん、まあ、やっぱりあの空き家がいっぱいあって、もう150年ぐらい空いてるあの空き家を、あのデザインの力、イノベーションの力で、もう見事、もうコンテンポラリーモダンなホテルに、
コン
テンポラリーモダン、その第一期が去年の8月、2019年8月も私お邪魔してきたんですけど、はいはい、もう本当に贅沢な作りで、でも駅から遠いんですよ、奥多摩の駅、はい、大木の駅からも1時間車で、
ね、
から、うん、
でもね、奥多摩までも結構なね、あれだけど、
そう、うん、そんなところで、うん、もう 都心 の一等地にありそうな、うん、なんだデザインの部屋に泊まれて、そしてローカルの食材のものをいただける、うん、で、またこの1年後、この8月に第2期として、はい、崖っぷちのもうやっぱ50年空いていた空き家を、またね、贅沢なキッチンをメインにした、あの2階建ての、ホテルを2棟建てて、そこへちょっと私行ってきたんですよ。
一棟貸しみたいな感じなんですか？
なるほど、
贅沢
なので、そこであの料理が嫌になっちゃわないように、うん、まずあの贅沢なキッチンを置いて、いい食材にシェフがもうきっちりレシピ書いてくれて、はい、その通りにね、料理すると、はい、本当にシェフの味が再現できるし、で小菅 の地産地消のいいものが食べれるっていうね、素晴らしい、あのぜひね、もうこ の, あの小杉のタワーマンションにお住まいの方々にはね、はい、そういった宿にこれから、うん、あのいい時期ですので、お出かけいただきたいなって、
ね、マンションもいいけれど、うんうん、そういったあの自然に囲まれた、ね、はい、おしゃれなホテル、一棟のホテルっていうのも素敵ですよね、
うん、1週間ぐらい贅沢に、うん、
いいね、温泉もあるみたいですからね、美人の湯っていう風に呼ばれてるね、温泉もあるみたいですよ、
そのね、うん、美人の湯から私たち住んでいる多摩区には、うん、はい、せせらぎ館というね、多摩区の、あの多摩川を観測する施設があるんですけれども、うん、そこに小菅村の温泉が運ばれてきて、で毎年お祭りに参加したり、はい、交流があるんですね、
はい、せせらぎ館と小菅村の交流がある、
うん、50年以上続いている交流があるの で、うん、ぜひね、今回は小杉の、あの町の皆さんにもお知らせしたいなと思ってます、参りました。
ありがとうございます。ね、山梨県の小菅村、はい、この私たちの、生活の、ね、源であります多摩川の源流ということですの で、はい、東京からは車で2時間ちょっと、もちろんあの電車でもね、行っていただけますし、もし気になってくださった方、小さいに、草かむりの菅、に村で小菅村というふうに検索していただければ村の情報出てきますよね。はい、そちらぜひご覧になってみてください。ね、まだまだお話聞きたいんですけれども、もうこれでまず1本番組になりたいぐらいなんですが、はい、後編へそろそろお時間ということになってしまいましたので、今日のね、このプレゼンター岸田さんはこの後のゲストさんともあのゆかりがあるということで、そのあたりもね、後ほどね、お伺いしようと、はい、思います。はい、はい、
ソーシャルデザインのつながりでご紹介します。
なるほど、
お聞きください。
ありがとうございます。では本日のプレゼンターは岸田のりこさんでいらっしゃいました。どうもありがとうございました。
玉くにも遊び びにいらしてください。
遊びにぜひ行ってください。以上、武蔵小杉周辺情報でした。時刻は14時21分を回りました、
はい、
はい。続いてのコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答、
はい、
一答一答。本日のクイズにお答えいただきますのは、
はい
はい、またゲスト席、交代していただきまして、はい、先ほどの、ね、冒頭でお越しいただいた、エコウォッシュカフェ中之島店の、店長飯野拓郎さんに戻ってきていただきました、はい、ということで井野さんにゲスト、クイズに答えていただくんですけれども、
はい、
はい、ご準備よろしいですか。
はい、頑張ります。
丸×ですからね。
丸×です。
簡単なクイズのはずなんですね。はい、では出題してくれるのはルルお姉さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは早速いきましょう。ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰ですか。
川崎巡洋小町の宮内桃子です。守るものがあるってかっこいいですよね。あなたも警察官になってみませんか。
さあ、それではルルお姉さん問題をお願いいたします。
はい、はい、お待ちいたしました。はい、それでは飯野さん、
はい、
飯野さんは普段自転車に乗ることはありますか。
乗りますね。
あ、乗りますか。はい、じゃあその自転車から交通問題お届けします。
はい、
最近あのゲリラ豪雨や雷雨が多いですよね。で、雨の中自転車に乗らなきゃっていうね、まあ乗らない方がいいですけれども、
乗らない方がね、乗らなくて済むなら乗らない方がいい
けど、ね、いいですけれども、うんうん、まず未成年の学生 A さんが自転車に乗りながら傘を差す、
はい、
傘差し運転をして歩行者と衝突事故に遭ってしまいました。
はい、
その場合未成年であっても賠償責任が生じることはあるのでしょうか。丸か×か。
これはまるで。
まるで。
まるで。まるということは、賠償責任が生じる。
生じる、はい。
未成年であっても。
はい、あっても。
お、さあ、どうですか、ルルの姉さん。正解は。
正解は。
おー。
はい、正解でございます。
答えてらっしゃいましたね。
そうでしたね。はい、まあ賠償が生じることがあるんですよ。はい、自転車で交通事故を起こすと過失致死傷罪などの刑事責任、また被害者に対する損害賠償などの民事責任が生じることもあります。そうなんですよ。で、そもそもこの傘を差した自転車運転というのは道路交通法で禁止されております。
そうなんですよ。
はい、でまたこういった危険行動、自転車の危険行動を2回、3年以内に行ってしまうと、はい、あの自動車の講習と同じように自転車運転者講習っていうのを受けなきゃいけないそうなんですよ。
そうなんですか。
はい、でそれがその通知が来て3ヶ月以内に受講しないと、さらにこう5万円以下の罰金も発生してしまうということです。
それは良くないですね。
自転車も立派な、ね、車両ですので、うん、皆さん自転車乗るときも安全運転でどうぞよろしくお願いします。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。井野さん、自転車乗るとき気をつけてくださいね。
気をつけます。
井野さん、お答えいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナー。
いらっしゃい
ませ。さあ、皆さんはコインランドリーを利用したことはありますか。洗濯をするだけではなく待ち時間にもドラマがある。映画やドラマでもコインランドリーが印象的に使われることがよくありますよね。そんなコインランドリー、近年はカフェを併設したランドリーカフェというのが増えているのをご存知でしょうか。
はい、
おしゃれな雰囲気の中でゆったりとコーヒーを飲みながらくつろぐことができるので洗濯を待つ時間が楽しくなると話題です。うん、そして実は川崎にもそんな場所があるんですよ。本日は本格焙煎のコーヒーやお食事もいただけるコインランドリーエコウォッシュカフェ中之島店から店長の飯野拓郎さんがお越しくださいました。飯野さん、はい、改めましてよろしくお願いします。
改めましてお願いします。 キトーストカフェの井野拓郎です、はい、よろしくお願いしま す,、
ね、ということで今改めて皆さんに自己紹介してくださったんですけれども、はいはい、早速エコウォッシュカフェっていうところ、うん、中之島店ですね。どんな場所なんですか？
そうですね、ランドリー、コインランドリーが建設しているのはもちろんなんですけど、うんうん、焙煎機があるので自家焙煎のコーヒー で洗濯の待った時間を、待ってる時間を楽しんでいただけるみたいなお店になってますね。はい。
自家焙煎のコーヒーっていうこともね、うん、後であのすごいじっくり私コーヒーさ、なのよコーヒー、ね、そうだからちょっとね伺いたいなと思ってるんですけど、ね、うんうんうん、ということはだからコインランドリーとカフェが一体となってる、
はい、
それメインっていうのはどっちとかじゃなくてもうどっち
もメイン、もう両方メインですね、はい、
そうなんで、
ご飯もしっかりランチあるんで、
お腹いっぱいになる、
ご飯食べながら洗濯物もあったりとかして、
はい、あ、はい、
素敵な場所ですね、うん、コインランドリーとカフェが一体っていうねその仕組み、話題になってるので聞いたことあるんですけれども、いつ頃から広まり始めた、
どれぐらいなんですかね、うん、まあ、10年も前じゃないとは思うんですけど、うんうん、7、8年ぐらい前から都内でちらほら出てきて、でちょっとなんかおしゃれな雰囲気のランドリーで、
はい、
でちょっと自販機があるみたいなのは結構あったんですけど、はいはい、ここ2、3年前ぐらいからしっかりカフェがついてたりとか、うん、ベーカリーついてたりとか、
自動販売機とか、うん、そういったこの簡単な休憩スペースみたいなものは前からあったかもしれないけど、うん、しっかりこの店舗としてカフェがあるっていうのはここ最近、うん、
ここ最近ですね、はい、
中之島店は今年のオープンなんですよね。
そうですね、今年5月からオープンしました、
うん、今年のもうオープンほやほやっていうね、
はい、
もうお客様も皆さんたくさんご来店になって、
そうですね、
嬉しいですね、
来ていただいてます。
初めてそのできた時周りの反応ってどんな感じですか？
ここは何みたいな、どっちなのみたいな、はい、
ランドリーいいカフェ、
どっちなの、
ね、最初そうかもなるかもしれないけど、でももう今は皆さん地域の方、
そうですね、
足を寄ってくださって、はい、もうじゃ あの地域の交流の場みたいな感じでなってるのかな、どんな感じに今皆さん、
そうですね、やっぱりそのランドリーももちろんなんですけど、うんうん、カフェだけで、
うん、
で、キッズスペースとかもあるんで、
はい、
でママさんだったりとか、うん、はい、でそのキッズスペースのママさんとかがハンドメイドで、アクセサリー作ったりとか、そういうのを置いたりとか
してるんで、インスタグラムに入ってたら、そう、ハンドメイド雑貨を売ってらっしゃる方が、
そうですね、
そう、じゃあお店の一角に、
そうですね、一角棚みたいな感じで、はい、なんかみんなで楽しいスペースみたいな感じになればいいかなと思ってて、
みんなで
作
り上げるんですね、
はい、ハンドメイド、じゃあ例えば私もね作りたい、
はい、
作りました、これちょっと置いていただきたいって言ったら、なんかどういう風にしたら置いていただけるんですか？
どうぞ置いてください、
あ、
そこ空いてますよ、
嬉しい、すごい嬉しい
ですね、はい、
井野さんに店長に直接お声掛けすれば、
そうですね、はい、あらら、気軽に言っていただければ、
ね、
はい、
いろんな、そう、アクセサリーとか、うん、ちょっとした雑貨、
はい、
うん、なんかね置いてあってね、素敵な、なるほどね、そういう風にどんどんこういろんな用途で人が集まってくるような感じになってるんだ、うん、
そうですね、
素敵客層としてはじゃあ今お声になった、話になったママさんとかお子供たちっていうことなんですけど、
そうですね、でもやっぱりランドリーを利用してくれてるお客様もいるんで、うん、まあ、一人暮らしの方々だったり、そうですね、ご年配の方も、
うん、
はい、結構客層は様々で利用していただいてます、
特に、つまりは老若男女の、
老若男女
打ち合わせ
みた
いな、老若男女ってなって老若男女が訪れると、
そうですね、
素敵な場所じゃないですか、いいのさ、
ありがとうございます、
お車とかでも行ける
みたいな、ね、そうですね、駐車場もついてるんで、
じゃあちょっと遠方から行ってみたいなっていう方でも行けるんだ。
そうですね。
素敵。行ってみたい。ね、ところでちょっと話変わってね、はい、飯野さんご自身のことちょっと伺いたいなと思うんですけど、
はい、
飯野さんは今は
エコウォッシュカフェの店長なさいながら、はい、どちらに川崎市内にお住まいなんですか？
そうですね、その近く住んでます。
あ、もうじゃあ
向こう丘遊園
の、おー、はい、本当にじゃあ
本当にすごい近く
あのあたりにお住まいと。
そうですね、
あ、はい、そうなんですか。もともとずっとそちらに川崎、
もともと地元は川崎で、はい、南風で住んでました。
あら、
あら、
あらら、そうなんですよ。ここあのね、ちょっと知ってたのかみたいな言い方しましたけど、そう、実はね、あの、もともと今日、あの、今日のゲストさんは、あの、どんな方っていうご紹介の時に、あの、ご出身が柏原の飯野さんですっていうふうに、最初にそれだけの情報をいただいていて、ね、それで、え、柏原なんですか、ね、私も出身、柏原です。そうなんで、私何を隠すと、幸い、柏原の出身でございます。
そうですね。
はい、もう、出身中学校も行っちゃう。日吉中学校出身で、井野さんは南加瀬出身ということは、
そうです、南加瀬中学校ですね。
何中だ、浪士会の中華男女もめちゃめちゃ
隣ですね。隣
です ね。
隣、そうなんです。ただね、あの日吉中学校は、うん、本当に限られた学区の鹿島だと、うん、あと北加瀬1丁目2丁目3丁目あと山上 の、うん、あの日吉小日吉中ってね、一小一中だったので、ほぼ丸9年一緒だったんですよ、うん、そう、南加瀬って広いし、いろんなとこから来ました、
ね、そうですね、周り小学校3つぐらいあったんで、ね、クラスも9クラス
だった。そうなんです、
そんなに多いんですか、
すごい、そう、クラス、南加瀬中はね、はい、もう日吉中からしたら、あ、南加瀬中だみたいな感じ。そうですね。遠いは近いんだけど、遠い存
在。遠い存
在。あんまり、いろいろ言うとちょっとね、角が立つこともあるかもしれない。ね、近隣の方はなるほどなるほどと思って聞いていただいた。日吉中のことどう思ってました？南中の飯野さんは。
いや、でも隣だったんで、友達とかも
いたし、
友達います、ね、います。
塾が一緒とか
ね。そうですね。
確かにね、南中の友達が一緒ですから、
ね、部活の交流とかね、あるんですよね。
そうですね。
何部とかあったの、ね、何部でした？
もともとテニスやってました。
テニス、
ソフトテニスですね。
そう、中学生のソフトテニス。南中はね、ほら、大きいから結構、はい、スポーツとかも盛んなイメージが、ね、ありましたよ。
う
ん、当時はね、私と飯野さん、ちなみにめちゃくちゃもう、ほぼほぼ学年も同級生ぐらいの感じだったから、あんまりプロフィールはね、詳しく、探らないでいただきたいと思うんですけど、はい、同じ時期に、同じ地域で中学校で過ごした者同士が、今ここでこんな風にね、お話することになると思わなかったので、面白いなと思うんですけど、そんな中学生時代を経て、小中時代を経て、え、今のそのカフェの店長になるまでは何なさってたんですか？
なるまでは、横浜でアメリカンダイニング、はい、
アメリカンダイニング、
そうですね、お店、はい、お店の名前とか言っちゃっていいのか、
あ、私使えなければ、
は
い、
ハードロックカフェでずっと、
あ、はい、私よくハードロックカフェ通ってます。
あ、そうなの？ハードロックカフェ通ってらっしゃったの？
結構ロックとか聞いてる時代、
いろいろみんな
実はね、
そうですよ、懐かしい。
そこでずっと料理を10年もいなかったかな、7、8年ぐらいやってて、
結構長い時間じゃないですか。
そうなんだ。
その時の人気メニューとか、今でも作れたりするんですか？
作れます、作れます。はい。
素晴らしい。
じゃあ、そんなハードロックって、南加瀬からのハードロックカフェを経て、中之島にいらっしゃって、
は
い、ハードロックカフェ
が、ね、
今度は、
結構
美味しいカフェ
の。そうですね。はい。で、その前に登り戸でちょっとイタリアンとかも。
あ、なるほど。
メインはお料理をやられた感じな、
そうですね、ずっと料理やってます。
そうなんだ、
ね、はい、
うん、でもハードロックカフェはプロフィールによるとちょっとバンドもやってたので、
バンドもそうですね、昔やってました。
何聴いてらっしゃったんですか？
ギター、ギターボーカル、
ギターボーカル、
ギ
ターボーカル、
いいですね。
バンドって
ね、
はい、やるよね、
やりました、
ルルネさんもバンドやって
ます。やりました、はい、学生の時文化祭で、
はい、
バンドやりました、コピーバンド、
やるんだよね、みんなね。私自身はやんなかったけど、スタッフとかやってました。
そうだったんですね。
ブライトハウス通ったりしましたよ。うん、懐かしいな。なんかまた、なんかそんな話し始めると、またなんか。
まだ盛り上が
っちゃうからね。はい。じゃちょっと話戻させていただきまして、はい、ちなみに、今でも鹿島田にはいらっしゃるんですか？
そうですね。実家は鹿島田まだあるんで、はい。
じゃあもしかしたらお父様お母様となんか意見周辺ですれ違ったりとか、ねね、するかもしれないですよね。あ、そうなんですね。じゃあエコウォッシュカフェの話にねちょっと戻りたいなと思うんですけど、はい、エコウォッシュカフェ先ほどもちょっと教えていただいたんですが、はい、ランドリーとその、はい、あのお洗濯をねするランドリーとカフェが一緒に、まあ、なってる併設されてるっていうことなんですけど、はい、具体的に利用の仕方っていうのは、どういう風になるんですか？
そうですね、まあ、
ランドリーだけじゃなくて
そうですね、まあ、みんな自由に使っていただければいいんですけど、うんうん、まあ、ランドリーでお洗濯待ってる間にご飯食べたりお茶したりとかもできますし、あのキッズスペースもあるんで子供連れてみんなで来たりとか、はい、ママ友同士で何も来たりとかも、はい、ていただいてますね。
私コインランドリーって、はい、あの実は利用したことどうなんだろうあるかな、いやないはずだな、なくて、そう、洗剤とかって持っていくんですか？素朴な疑問なんですけど。
洗剤はいらないです。基本的に手ぶらで、
はい、吉掛さんは洗剤は持っていかない
ためにお洗
濯物だけ持って、持っていけばいいんだ、はい、洗濯をしたら乾燥もしたいじゃないですか、はい、乾燥機ももちろん
もちろんあります、
あります、はい、どれぐらいその台数っていうんですか、洗濯機どれぐらい何台あるんですか？
まず今で洗濯機と乾燥機合わせて10台ぐらいですかね。
10台ぐらい、はい、大小様々な、あの実はあの今手元にね、あのホームページの、があるんですけど、はい、洗濯機9キログラムの洗濯物に対応してるのが3台、
3台ですね、はい、
あとは20キロのちょっと大きいの、これが2台、
2台、う
ん、あとはもっともっと大きなものなのかな、
30キロが6台、2台という書かれてますね。
すごい、乾燥機も6台すごいな、いっぱいありますね、はい、じゃあ乾燥だけしに行ってもいいですか？
そうですね、
雨の日とか
ね、いいよね、
お家でね、
あ、だけど乾かないという時はエコウォッシュカフェに駆け込んで、
ね、込んで
大きな乾燥をして、ね、
そうそうそう、
あ、でその間にコーヒーを飲みながら、いいじゃないですか。で、じゃあそのコーヒーのね、お食事の方についてもちょっと伺いたいんですけど、
はい、
先ほど自家焙煎のコーヒーということだったんですけど、
ね、
はい、焙煎をお店でされるんですか？
そうですね、
お豆の焙煎ですよね、
はい、あるんで、
お豆から、
はい、結構デリケートな作業ですよ焙煎って、ね、
そうですね、はい、
それ豆を選ぶとか、うん、どなたがされたんですか？
じゃあ僕が、そうですね、はい、
皆さんご自身が
こだわりのブレンド で、
そうですね、
ね、どうやらねオリジナルブレンド、
はい、
あとはホリデーブレンド、コロビアライト&ダークという3種類のコーヒーと、あとアイスコーヒー、コーヒーやって
アイスコーヒー
とアイスカフェオレもあるみたい、ね、おすすめはズバリ、
おすすめはまあお店のブレンドですね、
オリジナルブレンド、
はい、オリジナルブレンド、
コスタリカとマンデリン G1 っていうのか、
マンデリン G1、
あとコロンビアとグアテマラのお豆、
ちょっとこれはね、お茶しに
行きたくなっちゃいますね、コクと酸味のバランスが良さそうな、
あ
ちょっと資料ね読ませていただいてるんですけどね、はい、この3種類のコーヒーとお食事もあるんだよ、食事すごい、もうお腹減っちゃう。ランチメニュー、ランチメニューが11時から15時、3時までのメニューで、
はい、
唐揚げプレートとか、お野菜、旬のお野菜のカレー、あとスパムのシーザーサラダプレート、チキンのトマトパスタとミニサラダ。なんじゃこりゃ、美味しそう。
ヘルシーなものからお肉、ヘルシーなものもあって、
ね、
カフェ飯って感じ。
そうですね。
これランチメニュー以外にも、ディナーっていうか、そういった
感じがたまるんですか？メニューは用意してます、はい、それ飽きないようにその時その時でちょっと変えたりとか、うん、
はい、このメニューの考案も
そうですね、僕がやってます
、すごい、はい、長く、ね、あのお料理されてたからね、
はい、
そうなんだ、じゃあ本当にもう自慢のお料理、自慢のコーヒー、
そうですね、
はい、楽しんでる間についでにお洗濯、
は
い、
お洗濯、
できちゃいいところだな、
この2つの組み合わせは ね
すごいいいですよね、
近隣
の方羨ましいな、これね、
羨ましいですね、
本当その近隣の方ということで、中之島っていうね、はい、場所について、うん、あの実は私もルルさんも、はい、あまり中之島今までご縁がありませんで、
そう
で、ね、そう、どんな場所なのかっていうのをね、あの初心者の私たちにも教えていただきたいんです、
はい、ぜひぜひ、
そうですね、中之島、ま、多摩川近くに流れてるんで、うん、 夏花火大会あったりとか、
花火大会が、ね、花火大会があるときは中之島の方まで歩いていきます、
そうです
ね、歩いていったかもと言われてみればそうかも、
はい、で二花稜用水のぞいが桜並木になってるんで、
う
ん、
はい、そうですよね、
はい、桜満開の時とかも、うんうん、すごい綺麗ですね、
周辺になんかどうスポットというか大きな例えば公園とかそういうのもあるんですか、
公園、大きな公園みたいのは
特に
そう特には
ない、行った緑地はもう少し
そうですね、
離れて
た
んです
ね、
お気に入りの場所ってありますか、飯野さんご自身、
お気に入り春その桜並木と通勤とか、うん、お店行くのとかで、そうですね、行ったりとか、はい、
じゃあもしそういう本当にのんびりとしたような感じなのかな、
そうですね、
聞いた話によると梨園とかも近く
に、そうです、忘れちゃいけないじゃないですか、
ね、
そうですね、
梨園、これからの季節なので、
そうですね、ちょうどこれからですね、
そうですよね、
飯野さんのカフェでは梨をモチーフにしたなんか食べ物とかそういったメニューはあるんですか、
今ないですけど、まあ季節来たんでちょっと考えてみようかなとか、
いいな、そう川崎ね、いろいろそう、梨もそうだしお野菜もいろいろ川崎のものっていろいろあるので、そんなメニューもなんか取り入れていただいたりとか ね、
ね、
はい、ぜひしていただきたいなと思いまして、はい、はい、リクエストなんかしちゃってね、私たち
ね梨の、梨だったら何がいいか、タルトとか、
あ、梨はコンポートとかもいいよね、
美味
しいよね、はい、ちょっとあのメニュー会議とかあればよかったらぜひ呼んでいただいて、
はい、
ありがとうございます、さあそんな、飯野さんお料理が、得意で、
はい、
カフェが大好きで、
はい、
から大好きな飯野さん、ご自身 の、 その、まあ、エコウォッシュカフェ の、ね、まあ、の活動を通じてといいますか、今日、先ほどプレゼンターで、小杉村ご紹介いただいた、はい、岸田のり子さんとの おつながりもあるということなんですけども、はい、そういった 今多摩区では多摩区とか中之島の周辺ではそういった地域づくりみたいなことにも結構力を入れていらっしゃる、
そうですね、はい、
じゃあそのエコウォッシュカフェがそういった地域のづくりの、ね、拠点みたいに一つ の、 もう、集合場所みたいになったら素敵ですよね、
そうですね、基地になったら嬉しいですね、
あ、いい言葉、うん、もう地域交流の基地、いいキーワードですね、素敵です ね、 ね、うんうんうん、じゃあそんなね飯野さんその、基地の活動を通じて、
はい、
うん、これからどういったことを皆さんに知っていただきたい、お伝えしたいですか、
そうですね、やっぱりこう、うん、周りの地域のお客様とか、うん、さまざまな年代の方とか、
うん、はい、
老若男女ですね、
老若男女
さまざまな方に来ていただいて、
はい、
まずうちのお店を知ってもらう、
うん、はい、
でそこでまあいろいろみんなの思い思いの楽しい時間を過ごしてもらえれば、うん、嬉しいなって思ってますね、
うん、は
い、
やっぱり好きな時間を好きに過ごしてもらって、うんうん、そこから自然にこう交流が生まれたら素敵ですね、
そうですね、
老若男女老若男女の交流がね生まれたら素敵だなと思います。ね、素敵な本当お話いろいろね聞かせていただいたんですけど、最後あのお店の PR とかあの告知とかありましたらぜひリスナーの皆さんにも教えてください。
そうですね、ちょっとあのお伝えし忘れちゃったんですけど、うん、あのマルシェとかもやってて、月に一度ぐらいのペースではやってたんですけど、ちょっとそのあのコロナウイルスの影響とかで、
そうですね、
今ちょっとお休みしてるんですけど、これからまたやっていって、はい、やっていけたらなって思ってるんで、
なるほど、はい、そういった情報はエコワッシュカフェさんの中之島店さんの情報っていうのはどこで発信されてますか、
そうですね、まあ、基本的にインスタグラムだったり LINE だったり、はい、
なんかハッシュタグとか検索したりとか、ね、エコワッシュカフェ、
そうですね、エコワッシュカフェ、
なんかカタカナ、カタカナの方がいいですか、
英語の方が多分すぐ出ると思います、
英語で、
はい、
エコなので E、アルファベットで ECOWASH カフェなので CAFE で、エコウォッシュカフェっていう風に中之島店、
そうですね、
中之島という風に入れていただくとインスタグラムでお店の情報出てくるので、
はい、
はい、ぜひぜひこちらねチェックしていただきたいなと思います、
はい、
はい、ちなみに、このエコウォッシュカフェ中之島店さんは24時間営業、はい、いつでもカフェも、カフェも24時間、
カフェは今7時まで、
カフェは7時までの営業で、
ランドリーの方が24時間営業で
ということなので、
はい、
昼夜問わずお選択はできるということなんですね、
はい、
はい、 近隣の方はもちろん、はい、ちょっと足伸ばしてね、お車とかで行かれる方もぜひ、ね、ありますから、素敵なカフェですので、ぜひ、遊びに行ってみてください。エコウォッシュカフェ中之島店、ということで、本日はそちらのエコウォッシュカフェ中之島店から、店長の飯野拓郎さんにいろいろとお話をお聞きしました。飯野さん、本当にどうもありがとうございました。はい、もっともっとね、本当お話聞きたいなって思っちゃったので、今度お店遊びに行くので、ぜひ、
お願いします。お待ちしてます
。はい、ということで、以上、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでした。さあ、それでは、次にもう一度、次に、ここでもう一曲、お送りしたいんですけれども、では、ご紹介いただけるのは、飯野さんからのということで、リクエスト曲があるんですよね。
はい、はい、そうですね。はい、僕、バンドやってたっていうのもあって、うんうんうん、すごい好きな曲で、
はい、
ソーシャルディストーションっていうバンドの、
はい、
ストーリーオブマイライフ。
はい、聴、はい、いてください。毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム稼ぎスイッチオン。続いては今日の1分防災のコーナーです。災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただきたいという、そんな思いで毎週発信しております。さあ、今日伝えてくれるのはルルお姉さんです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。1分防災ですが、はい、来週の火曜日も9月ですね。
そうですね、はい、もうあっという間に ね
9月1日は防災の日ということですが、皆さんご存知でしょうか。
知ってるかな、
ね、そして、まあ、このラジオっていうのは、うん、車の中でお聞きしている方もね多いかと思います。
そうですよね、お家だけじゃないから ね、うん、
なので、まあ、防災の日と、あと車の中で聞いているドライバーの皆様に、うん、地震が発生した時、うん、どのように対応したらいいか、
車に乗ってる時にってこと。
そうですね、安全構造についてお話ししたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい。車に乗っているときに地震が発生したら、はい、まずは車を速やかに左側に寄せてください。
左側に、
はい、はい。で、寄せましたら、まず降りなければいけないんですけど、うん、その時はキーをつけたまま。
あら、
はい、そうなんです。ドアロックもせずに、うん、それはですとですね、災害時に緊急車両ですとか、はい、救援車両とかが通りまして、うん、はい、こう車を移動させなきゃいけないっていう時があるんですよ。
はいはいはい、
なのでその時に車に鍵がかかってしまって動かせなくなると、うん、救護活動とかにこう支障が出てしまうので、
車が邪魔になっちゃうってこと。
そうなんですよ。なのでキーロックはせず、ドアロックもせず、うん、あとスマートキーの場合は車内の分かりやすいところにキーを置いておいてください。はい、はい、 として、うん、あと、まあ、いつでも車を動かせるようにしておいてください、はい、ということと、はい、あともう一つ東京都の防災ガイドブックの方では、はいはい、日頃から給油を満タンにして、あの満タン運転を心がけるようにというふうに呼びかけております。
なるほど。
こちらも、うん、あのね、昨今、まあ、東日本大震災や熊本の地震の時に、はいはい、あの車の燃料を給油するためにガソリンスタンドにすごい長い行列ができて大変だっていう、あのニュースがあったんですね、
はいはいはい、
なのでこう大規模な地震が発生した時に、はい、こう自動車をこう速やかに動かせるように、うん、もう大地震が起きる前提っていうのもちょっとおかしいんですけれども、
ね、でもね、それが備えだもんね。
そうそうそう、うん、備えになりますので、はい、給油メーターは半分になる前にしっかり給油をして、うん、で日頃から車の燃料を満タンにして、まあ、万が一に備えて運転をしていただければと思います。はい、今日の一分防災は、はい、車運転時に地震が起きた時の内容をお伝えいたしました。
はい、ドライバーの皆様よろしくお願いいたします。飯野さんは車乗られますか？
そうですね、車自体は持ってないんですけど、うん、ちょこちょこ
乗る機会はある、
はいはい、乗る機会はあるので、
じゃあ、
は
い、ぜひね、その時に燃料が少なかったら、はい、ちょっと気にかけていただければ、
ね、
はい、と思います、はい、リスナーの皆様のお役に少しでも立ったら嬉しいです。以上、今日の一分防災でした。毎週木曜日生放送で、今日は若干のトラブル続きでお送りしております。川崎ショータイム、ありがとう、優しい小杉スイッチアン、番組も終盤に差し掛かってまいります。残り時間7分3秒、はい、はい、まだまだ終わりませんよ。
そうです ね、
いただいているお便りをご紹介いたしましょう。ルジョネさん、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます、はい、ではお便り1つ目、しまっちさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。暑いですね。台風がない夏って初めてかもしれませんよね。
ね、
秋に連続してくるのかな、うん、本当は行楽シーズンの夏と秋、我慢が続きまして、ね、マスクせず集まって行楽している人を見ると驚きます。
あららら。
こんな時の楽しみ方何かありませんか、うん、秋もきっと巣ごもりしがちなはず。
そうなんだよね。楽しみ方なんだろう。多摩川眺めましょう。
そうですね。
多摩川、ね、キラキラね。キラキラした多摩川見てください。
はい。
はい、
はい、続きまして、あけみさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、小杉スイッチの皆様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今日も蒸し暑そうなお天気ですが、生放送お疲れ様です。
ありがとうございます。
はい、私は愛知県在住で、小杉、武蔵小杉には一度も行ったことがないのですが、
うん、愛知県から、ありがとう。
ありがとうございます。コロナが落ち着いたらいつか遊びに行きたいなと思いを馳せながら聞いております。
いらっしゃってください、あけみさん。いいところです。ありがとうございます。
はい、そしてゆうゆう、
はい、
さなえさんからです。
あ、さなえさんだ。
ゆうゆうさん、あ、ゆうゆう初パーソナリティ頑張れ。
ありがとうございます。さなえさん、
企業からエールをお送りします。
聞いてくれてるかな。嬉しい、ありがとうございます。頑張ったんだけどどうでしょうか。楽しかったんだけどどうだろう。ありがとう、さなえさん、嬉しいです。
はい、そしてもう一つ、はたこうさんでよろしいでしょうか。
はたこうさんかな。はい、
はい、ありがとうございます。久々の小杉スイッチをすごく楽しめました。
ありがとうございます。
口を開けて笑っているか、改めてこのラジオで、うん、海ちゃんとゆなさんの仲の良さ、うん、より伝わってきました。
先週の放送ね、本当にね、素敵だったお二人ね。
うん、うん、はい、伝わってきました。鼓動するハート、そして二人とも元気を続き、ね、ということでね、めちゃめちゃ元気
でしたね、
うんうん、めっちゃ元気もらいました、うん、いいね、ありがとうございます、うん、はい、次は春ちゃんの出演お待ちしております。
あらら、
両手を上げる、両手を上げる、
これきっと絵文字がね、絵文字の文字ばきかな、両手を上げるやつあげるって書いてあるね。ね、はい、さあね、次回の、レッドロケット、ゴーゴーロケットのコーナーね、9月10日楽しみに、どなたかご出演いただけるのかはまだ ね、楽しみにしていてください。
はい、
はい、お便りはね、これでいいしょうかな。まだ、いや、まだいただいてますかね。
あとはね、玉地さんから。
じゃあ、行っちゃいましょうかね、プロ参考情報もね。
はい、よろしくお願いします。ゆうゆうさん、るるお姉さん、しちゅうさん、けいこさん、
はい、
こんにちは、
こんにちは、
まっちです。
まっちさん、
まっちさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。今日はシフトで出勤なのでスタジオには行けませんでした、うんうん、ランドリーカフェ初めて聞きました。自分の家の近くには昔ながらのランドリーしかないです。
昔ながらのランドリーもね、それはもちろんね、素敵なんだけどね、うん、
利用するのも梅雨時ぐらいですね、うんうん、今度ランドリーカフェに行ってみたいと思います。
ぜひ、
ね、ぜひぜひ、はい、さあ、川崎フロンターレ情報、うん、先週の名古屋グランパス戦、今シーズン、シーズン初の黒星でした、
ね
ー、でも10連勝というのは J リーグでも、
うん、そうだよ、すごいね、ほんとすごい記録ですよね、
はい、
うんうんうん、
そして今週末はホーム、轟陸上競技場で清水エスパー パルス戦、はい、ゆくじキックオフ、はい、ネット配信と川崎 FM の実況放送で応募よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そうだよね、フロンターレでこのままね、なんか本当もう勢いをさ借りたいよね、本当にね頑張っていただきたいと思います。たまちさんありがとうございました。いつもお便り本当にありがとうございます。本当にねこれ私たち最初も言ったけどめちゃくちゃ励みになるので、ぜひ来週も再来週もお便りお待ちしております。はい、以上お便りご紹介のコーナーでございました、はい、それではね最後、ゲストさんにこれからの夢野望をね伺いたいんですけど、ちなみにさ私あの去年の6月にガブっていうグループでね、私のグループで出た時に私もラジオ番組やりたいって言ったの、夢と野望で最後のこのコーナーで、そして今この席に座っている、ありがとうございます。
野望が叶いましたね。
ここで言ったら叶うかもしれないので、井野さんぜひ夢と野望ズバッとお願いします。
はい、はい、そうですね、なんだろう、うん、中之島といったらエコーシュカフェっていうところから広げてって、うん、川崎といったらエコーシュカフェ、そうですね、もっとどんどんどんどん広げていきたいですね。
そうだ、いいですよね。だからまずは中之島をやっぱり皆さんの基地にしてもらって、
そうですね、
はいはい、で中之島をこっちの盛り上がってるなってなってから、
どんどん大きく、
はい、武蔵小杉もね、あの、はい、すごい注目を浴びてから本当にどんどん成長したからですね、中之島も、ぜひあと鹿島座もね、我々の鹿島座も素敵な夢じゃないですか、応援します。
ありがとうございます。
はい、そんなことで本日のゲスト、フォーシュカフェ中之島店、皆さん注目してください。店長の飯野拓郎さんでございました。ありがとうございました。そして先ほど、武蔵小杉周辺情報を伝えてくださいました、多摩区ソーシャルデザインセンターの岸田のり子さんも、はい、本日はどうもありがとうございました。さあ川崎ショータイム小杉スイッチのあっという間の58分間と言いながら、あと時間は1分30秒いかがでしたでしょうか。悠々初めてのインカ、やっぱね楽しいよね、うん、緊張もちょっとしたんですけども最後は楽しく、飯野さんも楽しんでいただけましたか。今日は
楽しかったですね、
ありがとうございます、はい、あ見てほら窓の外からケイカさんが新たな女神のように微笑んで、ね、手を振ってくださいまして、どうもありがとうございます。はい、皆様ハラハラの中で聞いていただきまして本当に今日はありがとうございました。ここまでのお相手は自称夢紫動物公園専属アイドルガブのリーダーおしゃべりさんとゆうゆうと、
はい、歌のお姉さん兼現役保育士のゆるお姉さんでした。
ありがとうございました、はい、そして川崎ショータイムくすぎスイッチを来週のメインパーソナリティは、小杉のマドンナ、先ほど手を振ってくれた、DJ 恵子さん、アシスタントは私ゆうゆうが務めさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、あとそうそう、あの9月でね、先々週放送で発表ありましたけれども、うん、9月で、私たちの大先輩 MCおんちゃん、はい、卒業ということになっておりますので、はい、寂しくなりますけれども第2週にあと最終週にも登場します、はい、ぜひそちらもお聞き逃しのないようにお願いいたします、はい、この番組は各社の提供でお送りいたしました。それではあの最後飯野さんもですねラジオ聴きの皆さんに向かってさようならとご挨拶しますので、はい、はい、リスナーさんもぜひ一緒にお願いいたします。それでは最後にご挨拶しましょう、はい、せーのさようなら。また来週も聞いてね、まだあと10秒あるから皆さんさようならさようなら、また来週。